Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース1869回5月39日です。皆さん断じましてミッツアンです。そして
なんだその機械音っていうか何5月39日ってのすきちゃんです。
あ、本当だ、間違えた。
いや爪が甘いな。
なんで5月39日になってんだろう。
でしかも誰その人、
まさかの失敗だった。
その人
誰。空海 IT ニュース1869回5月30日です。皆さん万事まして三つ案です。そして
月ちゃんのも作ってや、の月ちゃんで。
こんばんは。
こんばんは。空海5月39日です。あれ消しちゃダメよ。
こんばんは。え、何を？
あれ消しちゃダメよ。5月39日。
あ、編集めんどくさいから消さないよ。うん、はい。暑かった。
何それ？そこは何？自分のあれ人間の声で喋るんだ。
生身の声で。
さっきのは何ですか一体。
あ、これまた本編で出てきますけどね。いや、これ以前紹介したあれなんだけどね。なんだっけ、
紹介したあれって何？紹介した
エコステ？
何それ。
あの、自分の声で学習させて喋らせるアプリ。
そんなこと言ったっけ。あ、私おらん時かな。じゃあ、
いや、すきちゃんも iPhone に入れてるんじゃない。カタカナでエコステって検索してごらん。
なんで私。
多分インストールされてるよ。
私が何入れたかなんか知らんでしょ。エコステ。
うん、カタカナでエコステ。
ないよ。
ない。
ほら、私知らないもん。そんな話出てこないよ、検索しても。
すきちゃんいる時だったと思うけどな。
ねえ、他のなんか、他の人がおったんじゃない、もしかして。怖い貞子みたいな。
貞子がおった、
他の人と収録したのよ、もしかして貞子みたいな。
いやいやいや、
ほら、のぶすみさんも出てこないし。え、ジミーちゃん、声捨てって書いてあるよ。
ん、
エコ捨てじゃなくて。
あ、ごめん、声捨てだ。エコステじゃない、コエステ。
エコステってなんかエコなゴミ捨てみたいなあれじゃんね。
出てこない？コエステ。
出てきたよ。
出てきてるでしょ。
何エコステって。でも私開いたら入手って出てきたっけ。落としてないよきっと。
いやだ、入手ってことは一遍落としとったけど全然使ってないから削除されてるんだよ。
いやいやいやいや、あの雲マークじゃなかったよ。
ああ、そういうことか。
うん、
そんな落としてないんだ。
だってその話知らないもん。
せっかく紹介してあげたのに。
いや、私おらんかったって。
そうだっけ。
エコステもコエステも知らん。 すごい地味でナイスツッコミでした。あなたはグッジョブですね、うん、褒めて使わ
せた。グッ
ジョブ。いやいや、あんたがしっかり線形ですけ。何言うたけで。
のぶすみさん声捨てなら出てくるんだね。
ジミーちゃんすごいね、まだ若いね、頭が。
うん、
見習え。
見習え。
爪の赤もらえ。わいわい賞金はって。
月ちゃんがくれるってよ。
なんでなの、一旦おカバーしてくれたんよ。ジミーちゃんちゃんとお礼しなさいよ。
明日ちょっと気温が下がるみたいですね。
何急に話
した。朝の時点では
これこれ
雨が降る予報がいつも出てたんだけど、その雨も一応消えちゃったんだけどね。
よくそんなしりっと話変えるね。
うん、早いもん勝ちだわね。
何が、
うん、早く話題を変えた方の勝ち。のぶすみさん声ステーション雲マークが表示されてる。あ、使ってないから削除されたんだな。
あ、じゃあのぶすみさんはそれを聞いて落としたんだよね。
一旦は落としたってことだよね。はい、今週明日一日仕事頑張ると週末ですが、天気良さげだね。
うん、ずっと割といいじゃない。
日曜日以降は結構気温が上がっていくんだな。30度近くまで。
うん、なんか嫌だな。
嫌だなって言っても季節は巡ってくるからね。
松山千春だね。
おお、どんな曲だったか出てこないけど。
歌っちゃいけんけ、歌えんけど、めぐるめぐるめぐる、めぐるめぐる、
季節の中
で、あなたは何を見捨てるのだろう。見捨てる、
見捨てる、
なんだっけ、あなたは何を何とかするんだろうって。
うん、何をするんだっけ、そういう歌だったね。のぶすみさん、松尾さんもバックスペースで紹介してたような気がする。ああ、昔、だいぶ前だよね、紹介されてたのは。のぶすみさん、目黒のさんま野郎。けいちゃん、こんばんは。
こんばんは。何、目黒のさんま野郎って。
うん、めぐる、めぐるって言ったから、目黒のさんま。
で、何のぶすみさんが関西人になっとるの、さんま野郎って。
アメリカンさんこんばんは、あおちゃんこんばんは。
こんばんは。あおちゃん、昨日の配信、
配信のエンディングを聞いてた。
ありがとうございます。聞いてくれて。
ジミちゃん、緊急でご飯作らなく、うん、作らなくちゃいけなくなったので買い物に行ってきます。おー、
行ってらっしゃい。
もうメニューは決まってんのかな。
いいなぁ、ご飯作れる旦那さん。
いいなぁ、ご飯作れて、好きちゃん。
ええ
。
いや、ポイント高いよ、料理男子。ちょっと勉強したら。
もう作るじゃん。
あんたはね、セブンイレブンで粉買って、ご飯に振りかけて混ぜるだけじゃん。
超飯作ったじゃん。
それで粉混ぜて、粉かけて。
パエリアも作ったじゃん。
はあ。
はあ。
混ぜるだけで。
野菜たっぷり冷製パスタ。
あ、美味しそう。
暑い時は冷たいもんがいいよな。
あの大根おろしとかいいよね。
ああ。
大根おろしとか大葉とか。
晩ご飯を食べながらもぐもぐ。
何食べたんだろう。トウモロコシ。
トウモロコシ。 北海道の人だからってトウモロコシばっかり食っちゃおらんだろう。
いや、わからんよ。ジンギスカンだ
と。信澄さん、金で解決。配食サービス。
はい。大根おろしと納豆合うよね。
最高だって。なんか今テレビで長谷屋のお茶漬けの CM かな、納豆入れてる CM があるじゃん、お茶漬けの中に。
え、知らない、見たことないです。
長谷屋のお茶漬け、なんかお茶漬けの CM だったと思う。納豆をご飯の上に乗っけて、お茶漬けの素をかけて、お湯かけて。
納豆って万能だね。餃子の皮で包んで揚げても美味しいじゃん。
ああ、
私ってやっとってるんけ。え、粉混ぜるチャーハン作る人、そこの。
ケイちゃん、トウキビだよ。あ、本当にトウモロコシ食ってんの。娘さん、ご飯にかけてお湯かけて食べたことはある。
美味しいの？
納豆お湯かけてはやったことないな。
あ、でも納豆汁とかってお汁に入れるじゃんな。そう言われた。
知らない、
食べたことない。え、お味噌汁に納豆入れるなんかやつあるでしょ。やったことないけど。
知らない。
え、そういうなんか納豆汁
別にいいのか。
納豆汁ってなんか やるとこあるんでしょ。
ああ、それは聞いたことあるな。
私はもう何が、
その納豆にお湯かけて、
いや、もう納豆とご飯って言ったらもう絶対に卵かけご飯になるよね、私は。
はあ、卵かけご飯に納豆入れるってこと？あ、入れるっていうか乗せるってこと？
納豆と卵とで、まあ、なめたけ、瓶詰めのなめたけと、うん、ごま油と。
ぬるぬるしすぎじゃん。
でもネバネバご飯って体にいいよが、あのオクラとか。
まあね。
まあね、言ってる。
オクラは好きだよ。
なんか血液サラサラになるでしょ。
そうなのかい？
だって最近私は納豆に甘煮をかけて、ご飯にかけて、卵をかけて、醤油もかけて、待て待てして。
それは糖分取りすぎじゃない？
え、糖分？
あ、糖分じゃない、塩分塩分。
お醤油はちょびっとだよ、ちょびっとだよ。
あ、今日からだっけ、高血圧の定義が変わったって知ってた？
どんな風に？
上が140、下が90、うん、
90？
確か下が90だったかな。
そんなこと言ったら該当者いっぱいおるんじゃない？
で、それよりも高い人はそこまで下げるってのが高血圧の治療だったのが、上も下も10ずつ下がったんだって。だから上が130、下が80。
そんな無茶な。
そこまで落とすことに変わったらしいよ。今日からだったか、昨日からだったか。
超高血圧じゃん、ほんじゃ。
なんか高血圧の定義が変わったらしいですよ。
Amazon でいろいろ高血圧関係の本とか探しとるんだけど、で今一冊買って読みよるんだけど、うん、なんかね、その高血圧っていうなんかものを作ったのは、
うん、
なんか儲けるためだみたいな、本当はそんなに深刻じゃない人もたくさんおるはずなのに、みんな高圧剤飲んで、うん、かえってそのがんのリスクとか高くなっとんだって、
うん、
できることなら薬をやめようみたいな、でそのレシピとか書いてある本とか売ってるよ。
それは薬嫌いの人が書いた本じゃない。
いや、で私は今読んでる本はなんか足をなん かすると下がるとかって書いてあるけど、
足をなんかする、
足で下がるって書いてある
。足をどうするんだ、
読んでない、買って満足して読んでないんだけどな。あだけウォーキングとかスクワットとか、うん、あのもも上げで、あと手足ブラブラ運動って、あの教えてもらったじゃん、中国式マッサージした時に寝る時に手足上げてブラブラ、うん、あれも書いてある。
へ
え、ね、みたいな。、はい、余談でした。
はい、皆さん高血圧気をつけましょうね。はい、それでは本編いきたいと思います。まずは、iPhone マニアさんにあった記事です。次期 iPhone は本格生産に向けて順調、現行モデルは減産へという記事が上がってました。アップルが9月の発売が見込まれている次期 iPhone の本格生産に向けて現行モデル iPhone の生産量を減らす動きを見せているようですと。また百里が出だした。次期 iPhone は順調に本格生産に向かっているようですということですね。今から作り出す。だけど大体発売されると品薄になるよな。
だっけ例年通りじゃない。この間なんか今回は早く出るぞってみたいに言っとったよね、6月に。
WWDC で出るんじゃないかっていう記事があったけど、どうもモデルの認証だけは取ってあるけども、発売は例年通り秋かなっていう記事みたいだね、ここの中では。
うん、
で、まあ今年は、あの米中貿易摩擦の影響もあって中国でのシェアは低下するんじゃないかと、まあこれはしょうがないかな。
それこそだって去年の9月に出たなんて 10R とかもそうじゃない、あまり中国で売れてないでしょきっと。
確かにね。はい、ということで、この記事では秋発売ということのようですね。まあ真相は WWDC ではっきりするんでしょうけどね。
あ、そうだね、
はい、それでは次のニュースはこちら、携帯ウォッチになった記事です。ドコモの主張は端末割引は3万円まで、総務省有識者会合で議論という記事が上がってました。今日ですね、5月30日、携帯電話の完全分離プランの義務化に向けて、より詳細なルールを決めるための有識者会合が開催されましたということでね。端末代と通信料金を分ける分離プラン、これに関して、端末メーカーじゃないや、携帯電話メーカーが、集まって総務省とカンカンガクガクやったそうですよ。
カンカンガクガク、
カンカンガクガク。まずドコモの主張ですけども、端末値引きは上限3万円にするということだそうですよ。で、各キャリアの主張ですが、 KDDI はある程度の割引は必要じゃないかと、そしてソフトバンクは抜け道の対策を求めると。よくあるじゃん、抜け道を縫って値引きしたりってやつが。
え、抜け道の対策を求めるっていうのは、
抜け道できないようにちゃんと対策をしてねっていうこと、総務省にね。
ああ、そういう意味か。なんか、抜け道のいい方法があったら教えてって言っとるんかと思った。そうじゃないんだ。
で、MVNO 側は、割引は景品表示法に合わせるというね、一応足並みを揃えてるそうですよ。 まあ、会合には大手3社の他に楽天モバイル、UQ なども参加してたということですけどね。まあ、通信料は見た目確かに安くはなってるけども、端末代が上がってるんで、下手をすると今までよりも支払額が増える可能性はなくはないけどな。
いや、結構、なんか、ね、
うん、
あれだよね。
どれ？
生活費を結構占めてきてるよなと思って。
大きいよ。ああ、確かにね。困ったもんだね。
だけどやっぱりそのSIM フリーにしてなんちゃらかんちゃらっていうのがいいんだろうなっていうのはすごい思うんだけど、なんかみっちゃんの腰が重くてね、みっちゃんがするって言ったらついていくんだけど、みっちゃんがするって言わんけ、私もなんか足踏みしてる感じです。
僕は娘の回線もあるからな、見やすげにタタッとはならんね。逆にスキちゃんは一人でやっとるけんどうにでも動くんだね。
身軽だけんね。ただ私はそれこそあのネット環境があるからそれをなんとかせんと。
そうだな、そこがネックだな。
やる気があったらシャッシャッとするよね、ほんとに。
ジミーちゃん、ベビーリーフがない。何ベビーリーフって。
買い物行ってるんだ。
ああ。ベビーリーフってなんだっけ。
野菜野菜。
どんな野菜だっけ。
ベビーリーフ。
っていう野菜。
うん、赤ちゃんの葉っぱ？名前の通り。
室住さん血糖値も正常値は140、125、110と下がってきた。みんな下げたがるってるんだね。
そう、なんか病人扱いする人増やしてるな、なんか。
あうちゃん、IIJ ミオで、あ、ん？ IIJ ミオで調子いいけどな、うん、
これは何？
シム。格安シムです。
調子いいけどなっていうのは、
調子いいけどなの先がなんだろうね。ベビーリーフ、ほうれん草、水菜、レタスなどの葉、なんて読むんだこれ、
葉菜類、
葉菜類かな。要はまだ若いうちに収穫すりゃみんなベビーリーフってことか。
あのベビーリーフってなんか袋にねちぎった葉っぱいっぱい詰めて売っとるよ、う
ん、あ、そういうもんなんだ。はい、それでは次の記事です。こちらエンガジェットに本番にあった記事です。おお、それはどうやって食べるんだ。サラダ、
うん、そうだと思う。サラダ、うん、
フリップボード、不正アクセスで個人情報流出の可能性、全アカウントのパスワードをリセットという記事が上がってました。日本でもサービスを展開しているソーシャル雑誌アプリのフリップボードが不正アクセスが確認されたと発表しました。これに伴い予防措置として全てのアカウントに対してパスワードリセットを実施しています。全ユーザーは次回ログイン時に新しいパスワードの再設定が必要になりますということで。
ありゃ、これ
フリップボード確かサービス始まった頃に紹介して私も入れてたんですよ。そういえばそんなアプリ入れてたなと思って、で久しぶりに立ち上げたらログインできないというか、あのログインしてくれという画面になって、で、ツイッターかフェイスブックかグーグルアカウント、もしくはメールでログインするようになってんだけども、 なぜかツイッターとフェイスブックでログインしようとするとなんかエラーメッセージが出て入れなかったんですよ。で、 Google アカウントだととりあえずログインはできた。
え、これログインせん方がいいってこと？
いや、ログインして大丈夫ですよ。フリップボードによると不正アクセスは2018年6月2日から2019年3月23日3月23日2019年4月21日から22日に発生。フリップボードのユーザー名、パスワード、メールアドレス、 SNS アカウントなどと接続するためのデジタルトークンが流出した可能性があるということだそうですね。なお、フリップボードはもともと無料サービスであるため、クレジットカード番号や銀行口座などの情報は含まれていないということだそうですね。で、情報が流出したアカウント数に関しては全てのアカウントではないものの、影響を受けたアカウント数は現在確認中ということだそうです。はい、ということで、まあ、フリップボード使ってなかったからわざわざログインしなくてもよかったかなっていう気もしますけどね。ね、もしお使いの方は多分今立ち上げて入ろうとしても、ログアウトされた状態でアプリが立ち上がると思いますんで、お気をつけいただきたいと思います。のぶすみさん、要塞類3つ当たり、わーい。あうちゃん、
要塞類って言ったん私だよ、のぶすみさん。
僕も言ったよ、
いっせ黙っとったじゃん。
言うた言うた。要塞類って通信料金は半分くらいになった。ただし金曜日の牛丼屋の列には
なる。ああ、ソフトバンクの？
ソフトバンクは今牛丼じゃないよ。うどんだよ。今月は。
だ、変わるけど、いいじゃん、そんな細かいこと言わんでも。あうちゃんが言いたいのはソフトバンクとかのあの、あれが受けられんくなったよって言ったのね、スーパーフライで。
そういうことだね。
どっちがいい？うち別に何にもソフトバンクあのあれがないもん。ご利益は、ご利益じゃなくて、
ゴーツはね、
何にもいいこと、何にももらえないもん。
ケイちゃん、格安シムは随分前に違約金払っても移行すべきと LINE で話してたことあったよね。
あったよね、スキちゃん。あったよね、ケイちゃん。あのね、分かってる、本当によく分かってる。腰が重たいね。そうだね。なんかね、すぐ近くでふいふいって押してくれる人がおったらなんかできそうなんだけど、なぜみっちゃんが動かないでしょ。誰か そういうのに連れてって。
私を携帯屋さんに連れてってって。のぶすみさん、すみません、耳鳴りがしているので間違えました。真剣に聞いていなかったので。
はい、いいです、流してください。
合ってたんですね。合ってる、合ってる。あっちょうよ。はい、それでは次の記事です。AV ウォッチにあった記事です。東芝 iPhone アプリで音声合成、家族や友人の声で読み上げる声シェアという記事が上がってました。これは私が先ほどオープニングで使ったやつですね。東芝デジタルソリューションズは30日、自分の声をデータ化して音声合成で喋らせる iOS アプリ声ステーションバージョン 1.1.0 の提供を開始しました。新たに声シェア機能を追加し、家族や友人など自分以外の声でテキストを読み上げるなどの使い方ができるようになったということで、今まではこの声ステーション自分のデータだけでしか喋らすことができなかったんですけども、これを自分以外の声で、例えばスキちゃんの声で 私の iPhone や iPad に喋らせることができる声シェア機能っていうのが追加されましたということですよ。
なんか何かに使えそうだよね。
うん、使えるよ。
何に使える？
ここの、あの記事の中ではね、孫の声で話しかけてくれる介護サービスなど様々な外部サービスで利用できるよう連携サービスの拡大を目指すということだそうですよ。だから好きちゃんの声データを僕が入れとくと、好きちゃんいないのに収録に参加している、
そういうことするんだ、
を出すことができる。
ふうやって、ふうやって。
それは好きちゃんのデータがないとダメよ。
あの、まあ、これ聞いてる人、男の人だけそんなに使い道ないかもしれんけど、例えばよ、女の人がなんかこう、しつこい、しつこく言い寄ってくる男の人、あの、電話かかってきたりとかした時に、うん、男の人の声でやったらよくない？いい加減にしろよって。
ああ、撃退に？
うん、そういう使い方もできるよ ね、 るね。
そうだね。これ今日あのバージョンアップが来てて、バージョンアップするとこの声のシェアができるようになるんですけどね、設定画面を出すと声を貸すという項目と声を借りるという項目が追加されてるんですよ、
うん、
自分の声を貸すことも可能と、使ってもらおうとすると秘密のパスコードっていうのを発行するんですね。で、これの有効期間が48時間。48時間以内に、相手の人がこのパスコードを入力することで、その人の声データが使えるようになる。
その声データっていうのは、例えばみっちゃんがおはようって言ったデータを私がもらって、あの、私の iPhone から、みっちゃんと声でおはよう、おはようって言うってこと？
いや、そうじゃなくて、喋らせる言葉は自分でテキストで打つんですよ。だからさっきオープニングの空海 IT ニュースっていうのはテキストで打ったのをよ、あの音声で、合成音声で流してたんですよ。
ちなみにさっきの合成音声は誰の声なん？
僕です。
うん、違うよ、若かったよ声が。
そう？
みっちゃんの声じゃなかった気がしたけどな。
あの、速度変えたりができるんで声質は変えられると思いますよ。これが標準かな。
空海 IT ニュース1869回、5月30日です。
違う？
最初ちょっとみっちゃんだったけど、だんだんみっちゃんから遠のいていった感じ。
そうなの？声の高さをちょっと下げてみようか。声の太さをちょっと太くする。そうすると、
空海 IT ニュース。
これ全然違うじゃん。
誰？
全然違うじゃん。全然違います
よ。うん、
でも好きちゃんインストールしてないってことはデータがないから、好きちゃんの声を読み込ませることが今のところできないな。
自分の声使ってほしい人はこれをあれするだ、新規登録
して。そうそう、あの、育てなきゃいけないんですよ。
何を？
あの、画面に表示される言葉を喋ることで自分の声を登録していけるんですよ。
よく意味がいまいちいまいちつピンと分かってないんですけど、
うん、
簡単？
簡単だよ、簡単ですよ。だから育てれば育てるだけ自分の声に似てくるはずです。
じゃあまだ見たのも育ってないってこと？
いや、でも今声レベル5になってるな。
今まで使っとったんどっかで。じゃあ
これを紹介した時に結構育てたはずだよ。
どこで使っとった？
何回かそのオープニングにこれで喋らせたこともあると思うよ。
うっそー、知らんよそんな話。まあいいけど。なんかやってるよきっと。なんか。
グラムさんこんばんは。
こんばんは。
のぶすみさん、フリップボード再ログインできた。でもツイッターはみっつぁんの言う通り無理だった。多分前回ログインに使ったアカウントは使えないのかもしれない。江口さんこんばんは。
こんばんは。
しりちゃんの声をとある人の声に変更したいです。わら。しりちゃんは男か女しか変えられないな。
あ、そう。女の人の声だよね。
月ちゃんは男の声だよな。
そりゃそうでしょ。
しりちゃんは。
みつあんのしりちゃんはしりこじゃん。
しりこ。で、月ちゃんしりお。
しりおとしりこじゃん。普通はでも異性にするでしょ。ほら、異性の声の方がいいでしょ。
まあそうかね。
そうでしょ。
そりゃそうだ。
そりゃそうだろ。でも、みっつぁんのその可愛い喋り方、使いたいっていう、ファンが多いかもしれない。この、今来とる中に、このリスナーさんの中に。
声ステーション？
みっつぁんの、しりこが、いいって。
はい。それでは次の記事は、携帯ウォッチにあった記事です。スマホの操作補助アプリ、シンプルフリック。視線で操作が可能にという記事が上がってました。NTT ドコモは、はい。
そうだった、ニュース貼ってなかった。いいよ、ごめん。
うん。NTT ドコモはスマートフォン向け操作補助アプリ、シンプルフリップの iOS 版に視線操作モードを追加し、提供を開始しました。アプリの利用は無料で、ドコモ以外のユーザーも利用できますと。このシンプルフリック、電話やアプリ、ブックマークなどよく使う項目をあらかじめ登録しておき、簡単な操作で利用を開始できるアプリです。音声での操作にも対応しており、腕、上腕だよな。上肢に障害のあるユーザーでも便利に利用できるアプリとして提供されていますと。で、今回の iOS 版の機能拡張で視線操作モードが追加されました。このモードは画面が上下左右の4つに分割されており、スマートフォンの前で視線を上下左右に移動させることで、それぞれの方向に設定された電話、アプリなどを指定することが可能です。操作の確定のアクションはスマイル、瞬き、じっと見つめるの3種類で行えますと。操作できる内容はある程度限定されるけども、目線で指定するアプリを起動したりできるアプリだそうですよ。
あの近似ストロフィーの人とかがそういうの使えるってことだよね。
そうだね、まあ、指の操作とか腕がこううまく動かせないような人のために、
うん、
というアプリだそうです。視線操作モードの対応機種は iOS12 以降を搭載する iPhone X、XR、10S、10S Max、12.9 インチ iPad Pro 第3世代、11インチ iPad Pro が対象ということで、スキちゃん残念ながらスキちゃんのでは視線操作はできないということだそうですよ。じゃあね。
見た、これ試してみたの？
いや、まだ試してみてない。
またやってみてよ。
そうですね、どの程度うまく反応してくれるか。でも視線は分かるんだな。
だってあなたたちのさ、そのそれあれよ、 ちゃんか。なんだよ。
なんだよ。
あれだよ。だけど私とあなたの電話の違いって、フェイス ID でしょ、あなたたち。
そうそう、これフェイス ID が対応している機種でしか使えないみたいだな。
なんか、交際っていうかね、あの目の。
うん。
目のあれでなんか判断するんでしょ。
いやいや、交際は使ってない、使ってない。
使ってないんだ。
うん。赤外線をバーっと照射されてて、顔の輪郭とかそういうのは iPhone はチェックできるんだけど、目線まで確認ができるんだっていうのはちょっとびっくりしましたね。黒目の位置を見てるのかな。
なんか前言わんかった、でもロック解除するのにちゃんとその、うん、目のなんか視線がここにコンとロック解除できんけ、その寝とる人の目こうやって見開いてもダメだよって。
ああ、それはオンオフできるよ。
だっけ、そういうのなんじゃない、その視点がここだ。
あ、でもそれは目が開いてるか閉じてるかを見てるのかなと思ったけど、視線も一応見てるってことだな。気になる方は使ってみてください。無料で使えるアプリです。はい、それでは次の記事ですが、江口さん、のぶすみさん、みっさん、すきちゃん、シリになんて自分を呼ばせてるのかな。
ん、ゆきおさんって言うよ、勝手に教えんでも。
ゆきおさんって
言っちゃった。
素直なしりちゃん。
いや、だってきっとあなたの iPhone をみつおって言うんじゃない。
みつおさんだったと
思うよ。へいみつおって。あ、そっか、女の人だもんね。へいみつおとかって言う。
言わねえよ。江口さん、花沢かなさんの声だったらいいな。誰これ、花沢かなさんって。サザエさん出てくる花沢さん、あの人はかなじゃないよな。
誰、
わかんない、声優さんかな。はい、それでは次の記事はエンガジェット日本語版にあった記事です。 Excel 内に撮影した表から自動入力が iPhone でもAndroid 版に続き365ユーザー対象という記事が上がってました。マイクロソフトは iOS 版の Excel で撮影した写真内の表を直接 Excel のテーブル、Excel のテーブル化して取り込む機能を追加したと発表しました。ただし Office 365サブスクリプションのユーザーのみが利用可能とされていますということで、紙に印刷された表、
うん、
これを読み、Excel のセルの中に読み込むことができるようになったそうですよ。iOS 版で。
でもなんか誰もってわけじゃないでしょ。
ああ、サブスクリプションで登録してる人のみ。
これ何？サブスクリプションのユーザーって。
月額いくらで契約してる人。はい、これは非常に便利じゃないのかな。印刷されてるものをまたわざわざ手打ちするよりも写真でパシャッと撮るだけで Excel のセルの中に読み込まれて当然編集もできるということだそうですよ。具体的には iOS 版 Excel の写真からデータを挿入ボタンを押し、カメラ画面の赤い枠内に印刷物上の表組を捉えてからキャプチャーボタンをタップ、すると取り込み結果の編集画面が現れ、そこでデータを修正できます。編集を完了してからインサートを押すと変換されたデータが表示されますと。 ということで、 Android 版にはすでについてる機能ですけども、この度 iOS 版でもこの機能がサポートされたということだそうですよ。要は印刷物の中にある表、これを流用しようとすると自分で打ち込まなきゃいけないじゃない。まあそのデータがありゃいいけどさ、印刷されたものの場合、手打ちしなくてもできると。
例えば、その iPhone の中にあるやつを、写真、画像、例えば JPEG とかの画像として、パソコンに送信し、パソコンのメールに送信して、そこから、デスクトップに貼り付けるとかして、画像で保存したやつを Excel で取り込む。私、今の私はそうしてるんだけどね。
だから画像としてではなく、普通のセルの中にデータが入っていくんですよ。
じゃあそこで普通に編集ができる。
もちろん
編集できます。画像じゃないから。
うん。
それなんか手品みたいだね。すごいね。そんなことができるの。お金払ったら。
お金払ったらね。
まあでもね、今ここに書いてあるそのテーブル化してどうのこうのとか、私そんな機能使ったことないけ、なんじゃそりゃと思って黙って聞いとった。インサート？インサートって何？と思って。
挿入ってこと。
挿入は日本語でわかるけど。
インサート。っていう意味。でっせ。
三つ葉は先生だからエクセル得意なんだよね。あれ？どうした？
得意とは言わんかな。
でも先生しとったじゃん。
昔昔あるところにおじいさんとおばあさんがいました。
エクセルはダメなんだ、その言い方だと。何が得意
な、まあ、人並みはなことはできると思うよ。
でも先生しとったんでしょ。
昔昔ね。
なんか
なんか何？
何そのマニュアル教科書をそのまま言う先生だったんかな。
そんなことはないですよ。はい、それでは次の記事です。テッククランチさんにあった記事です。 Google マップが日米など40カ国で速度制限、ネズミ捕りカメラ位置などを表示へという記事が上がってました。Google マップに新しい機能が加わったということはそうですね、ナビゲーションアプリが搭載していた交通取締りの交通取締り状況などの表示ができるようになったと。40カ国以上の地域でマップに速度制限、取締りカメラの位置などが表示されるようになるということで、現在は一部ユーザーを対象にテストを、これまで一部ユーザーを対象にテストしてきたということで、これが一般でも使えるようになったのかな。で、40カ国が挙げられてますが、全部読むのはめんどくさいので、とりあえず日本が入っているということをお伝えしておきたいと思いますよ。
いいのかこれ。
いや、いいんじゃないの。
だって前もって分かったら、
前もって分かったら速度落とすから安全運転になるじゃん。
そこだけ安全運転の、なんかなんちゃって安全運転じゃんそれじゃ。
まあ確かにな、レーダーでこの先に ループコイルがありますとか言われるとみんな速度を落とすけど、そこを通り過ぎるとまた速度上げるもんな。
みちゃんね、みちゃんね。
いやいや、僕だけじゃないよ。
でもみちゃんもそうじゃんか。私はちゃんとさ、ありのままの姿で運転してるよ、うん、
で捕まるんだ。
そうだよ。ここで反省するんだよ。
ありのままのままだ。
そうだよ。だから一旦停止したつもりだけどしてないって言われるんじゃ。だけどなんかそこだけうまいことして普段はわちゃわちゃしとる人いっぱいおるってことやな。
あ、でもこれ残念ながら一時停止を教えてくれないんだよな。
うるさいわ。そんな一時停止のとこなんかいっぱいあるわね、この辺だけって。あの、今まで気づいてなかったけど、こんなに止まれって書いてあるんだって毎日思いながら通勤してますよ。
のぶすみさん、市民センターで先生をしていたのかな。いや、市民センターじゃなくて、
移動バスだったっけ。
うん、移動バスにも乗ってたことあるし、あとは県立青年の家、まあ要はあの県の委託を受けてやってたことがあります。
あんまりよくわからん、あの、あれ、若い人なら突っ込むけど、おじいちゃんおばあちゃんに優しい子を教えとったな。
そうそうそう、何年ぐらい前だったかな、だいぶ前だけど、あのお年寄り対象ってわけじゃないけど、パソコン教室をやってたことがあるじゃないですか、全国的に。あの頃に教えてました。
まだ空を見する前ですね。
オンする前、する前、
トーンと昔ですよね。
バスはマイクロソフトがリース落ちで使わなくなったバスを、県が買い取って、そのバスごとあちこちでやったりしましたけどね。
え、もしかしてマイクロソフトのバスだからマイクロバスっていうの。
違うよ。
そんな
バス、大きなバスだよ。
え、マイクロバスってちっちゃいバスなの。
マイクロバスは小さいバスだよ。
そうなんだ。
うん、はい、それでは次の記事です。
まだあったっけ。
まだあるよ、もうあと3つぐらいあるかな。ん、3つ、3つだね。はい、こちら映画ジェット日本語版にあった記事です。 LINEPay 300億円祭り期間延長決定、送り切るまで続きますという記事が上がってました。
あ、推奨版あんまり流行ってないんだね。
手続きがめんどくさいから。
そうよ、そうやそうよ
っていうのがあるんじゃないかなと思いますけどね。LINEPay が展開していた祝令和全員にあげちゃう300億円祭りの実施期間が、当初は5月29日までとしていましたが、期間延長決定、総額300億円相当分がなくなり次第終了となりますということで。まあ手続きがめんどくさいからなかなかもらう人、送るのは送るんだけど、もらう人が少ないのかなって感じだな。リリース情報によると5月29日の時点で月間ユーザー8000万人の4分の1の規模となる2000万人が送付したとのことだそうです。約200億円相当がユーザーのウォレットにチャージされました。
あ、じゃああと100億円じゃん。
そうですね、単純計算ではキャンペーンの残高は約100億円となっていますということで、まだ受け取ってない人まだ間に合うよ。はい、それでは次の記事で、あれ、次の記事が表示されないぞ、なんでだ。あ、出た出た出た、あれ 出たと思ったら出てないじゃないか。どういうことだ。あ、出た。こちらもエンガジェット日本語版にあった記事です。Amazon エコーショー5を9980円で販売開始。小型で安価、ディスプレイ付きスマートスピーカーへのシフトが加速かという記事が上がってました。Amazon は5月29日からディスプレイ付きスマートスピーカーエコーショー5の予約販売を開始しました。価格は税込み9980円で6月26日の出荷が予定されていますということですね。はい、エコーショー5 AI アシスタントのアレクサ搭載のスマートスピーカーです。 5.5 型モニターと1メガピクセルカメラ、 1.65 インチ、4ワットスピーカーかな、フォーウェイスピーカーかな、を搭載するのが特徴です。アレクサに話しかけることで対応スキルの動画再生やニュースの読み上げ、料理レシピの表示などが可能となっていますということで、私はあの丸いやつを持ってるんですけども、あの丸いやつで動画を表示させると、あの画角は変更できるんですが、デフォルトだと角が切れるんですよ、切れるんですよね、丸い画面に表示させようとするんで。で、全画面表示させると画面がちっちゃくなる。だけど今回発売されるのは横長の液晶なので、動画とかもちゃんと表示ができるんじゃないかなと思いますね。これ1万円切って9980円、お一ついかがですか。
誰に言ってるんですか。
スキちゃんに言っとる。
覚えてて、私は使い道かな。
ちなみに大きなエコーショーの方、こちらに27,980円で、今回発売される小さい方のエコーショー5は9,980円ということだそうですね。大きいのは 10.1 インチのスクリーンですが、今回発売されるのは 5.5 インチスクリーン、約半分。
5.5 インチって
iPhone が
どうした。
iPhone が何インチだっけ。
どの iPhone ですか。
ん、いろんな iPhone。
7プラスよりちっちゃいんじゃない。でも
7プラスよりは小さいかな。
ちっちゃいよね。
うん、
分かってる。
だから普段は時計として使うからな。
9.6×4.8 ですもん。
うん、
結構ちっちゃいね。
まあまあちっちゃいね。まあお手ごろ価格ではないのかなって気がしますね。スピーカーだけのものよりはディスプレイがついてる方がいろいろ情報も表示できますからね。現在は予約受付中、出荷は6月26日ということだそうです。はい、それでは最後のニュースでーす。こちら、Cネットジャパンにあった記事です。LINE 未来予想コミュニティ、フォーキャスト。フォーは数字の4でキャストを正式公開。正解すると報酬獲得という記事が上がってました。LINE は5月30日。これから起きる未来の出来事を予想して楽しむ新感覚の未来予想コミュニティフォーキャストを正式リリースしました。2018年9月よりベータ版を提供しており、5月時点での累計トピック参加者数は4000万人を突破したということだそうですね。このフォーキャスト、自分が持つ知識や直感を使ってこれから起きる未来の出来事を予想する未来予想コミュニティです。明日の天気、スポーツの試合結果、 テレビ番組の放送内容など、当日になるまで正解のわからない様々なトピックの未来を予想し、正解すると LINE ポイントに変換できる報酬、これリンクポイントという名前がついてるみたいですけども、これが獲得できますと。1リンクポイントは LINE ポイント500ポイントとして交換できる独自のコインサービスということだそうですね。こんなんベータ版してたんだ。知らなかった。で、今回正式版がリリースされてますが、こちらの正式版では丸×や三択問題をタップするだけで、これから起きる未来の出来事の結果が予想可能ですと。小遣い稼ぎができるかもよ。
だって私 LINE Pay 使えないもん。これ面白そうだな、でも。
うん。
面白そう、これやりたい、うん、
ぜひ皆さんも参加してみてはいかがでしょうか。フォーキャストってこれもしかして専用のアプリかな。
そこアプリのなんかリンク先ないよね。
フォーキャスト、
あ、コミュニティフォーキャストって
LINE の中にあるけど、
いやいやいや、あれ違う、記事押したらなんか出るんかなと思ったら出なかった。
今記事の中のフォーキャストにリンクがついてたんで、これをタップしたけども、なんか QR コードを表示した。
うん、
LINE に飛んでいくわけじゃないんだよな。
これを読み込まんとダメなんでしょ。
そうだと思う、多分ね。気になる方は参加してみてはいかがでしょうか。ジミーちゃん副業就業規則違反。あ、大丈夫ですよ。あの消防と一緒で公務扱いになるんで、なってたんで。
あ、そうなんだ。
うん、だって県から報酬もらってたんだもん。
とか依頼が来てたの、あなたにやってって。
そうだね。
どなた様から？
島根県様から。
なんで？みっちゃん。
なんでと言われても。なんでって。
なんで？どういう裏技使ったん？
ああ、いや、その前にその講師を県が募集してて、それの講習を受けて、
あ、
まあ講師登録するような感じ。
あ、やりたかったんか。
だからアポなしじゃないよ。
へえ。
イクラムさん、私の職場が地域住民にパソコン教室をすると言って講師で借り出されたことあります。簡単なことしかしなかったけど、お散歩さん、ファイヤー HD7 インチにスタンドでいいんじゃない、半額くらいだし。
うん、丸M さん言うんだ。
ん、丸M さん、あ、こんばんは。え、副業班は丸山さんじゃないよ。
違う違う、だけその後の丸山さんっていうんで言ったら、
以前の勤務先近くの風景。ん？以前の勤務先。泊まれで赤に染まる道。群馬の泊まりすぎる道路が美しい。ん？これは何？
あ、すごい標識が。泊まれの。
ああ、泊まれがいっぱいあるってこと。
うちこの花が咲いとるって意味かと思って最初。
なるほど。
こんだけあったら気づくか。 なんでこんなに泊まれがあるの。
こんだけあったら好きじゃない。7000円かけるいくら払わなきゃいけないんだ。
細い路地がいっぱいあるけど泊まらんといけんかったってことなのかな。
そういうことかも、
ね、すごいね。すごい、こりゃ見てみたい。ちょっと
捕まってみたい。
何そういうね、縁起でもないこと言うの。
はい、以上本編でした。ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の上がったはあった1868回が上がって、あおちゃんが今週もお疲れ様ってことで、さっき聞いてくれとったもんね。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
それからチュリーちゃんが1866回1867回、拝聴、一棟狩りの宿泊、中国人旅行者などはありかもです。昨年下旬のフィリピン中南部の島のホテルで、私はツインに1人、隣の同じタイプの部屋ではフィリピン人家族が7人泊まってました。多分現地人は1部屋いくらでしょうか。
お
ー、同じ部屋の広さにツインにチュリーちゃんは1人で泊まったけど、隣の部屋は7人
か。7人で泊まってたと。まあ7人寝れればいいんだけどな、スペース的に。
なんかベッドが広かったらね、もしくはソファーが。
ベッドだけでは7人はちょっと無理なんじゃない。床に寝るとか。
地べた。
地べた。はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
ジミちゃん、それだったらスキちゃんも泊まれたね。
そう、そうだね。本当にそうだね。
でも今の車って止まるとエンジン止まるじゃない。
止まるとエンジン止まる。
スキちゃんの車とかもエンジン止まるじゃない、うん、アイドリングストップ。
未だに怖いよね、あれが。
あんなに短期間で止まんなきゃいけないったら、ガソリン食いすぎなんじゃない。
帰って、
帰ってエコじゃなくなるような気がするな。
三つのエンジンは、あ、三つのエンジンはじゃ、三つの車のエンジンは止まらんっけ。
僕のはアイドリングストップついてない。
そうか。私はね、もう3年目に入ったけど、未だに慣れないね、止まるやつ。ドキドキするもん。
あれでも解除することはできるんでしょ。
うん、できるできる。ボタン押した
らアイドリングストップは。うん、
うん、だけどなんかせっかくそんな風にエコドライブっていうかな、なってるのに、それを解除するのがなんかとっても罪なことをしとるような気がして、そのボタンが押せないのよね。だけどすごい渋滞してる、こう小刻みに止まるときには解除させてもらっとる、さすがに。
ああ、なるほどね。
うん、
はい、なんかネタがありますか。僕喋ろうと思ったとないな、忘れたな。何喋ようとしたんだっけ。何
ですか。年だね。しっかりしてよ。
変えとかんといけんね。でどこへ変えたかなってのを今度忘れるんやな。
それこそiPhone のメモに入れたらいいじゃない。私一つ作ってるよ、空海ネタっていうタイトルのやつ。おなんか出てなかったっけな。
あ、昨日終わり際にスキちゃんが言ってた LINE で二重アカウントが作れるかって話。
うん。
結局誰か。
ないですね。
情報持ってる人はいない。 基本作れないよな、多分。二重アカウントは。それともう一つ何だったっけ？
え？
LINE アカウントの前にもう一つなんか聞いてたよな。
アイスクリーム？
いやいやいやいや、iPhone でなんか聞いてなかったっけ？
iPhone でなんか？
うん。
なんかって何？
なんか質問してなかったっけ？
昨日気になったのはソフトバンクの文字が消えとったことは、三谷には言ってないよね。三谷には言ったけど、収録では言ってないよね。
収録では言ってないよな。今は出てる？
出てる。今朝から出てる。
何だったんだろうね。
わかんない。
ニクルムさん、群馬県民だけど知らなかった。
あ、さっきの泊まれの看板、う
ん、泊まれジミちゃん、職場のアイドリングストップ車乗ってすぐ切る冷製パスタの具ができました
お、
あれもしかしてもう調理してたの？
買い物に行くって言ってなかった？
だけどもう買い物から帰ってきてるってことやな。
冷製パスタってな、ど、何入れてんだろう、何味なんだろう。
ベビーリーフ味じゃない。
ベビーリーフってなんか草草味。
散歩さん、電話番号増やせば作れるでしょうけど、確かにね。江口さん、アクセル踏めば。
アクセスって書いてある。
アクセス、アクセルでしょ、エンジン始動するのだが。ジミちゃん作りながら。
怖い。
だからもう買い物か帰ってきてるってことやな。ブレーキ踏みながらアクセル踏む？あれ、アイドリングストップで止まってる時ってエアコンはどうなるの？涼しい風出てくるの？
涼しい風出ると死ぬんじゃない？暑いのに。どうだっけ。でも快適だよ、車の中は。涼しくて。だから消えてないんじゃない？
エアコンが切れるわけじゃないんだな。
わからん。どうだったっけ。
普通はエンジン止めたままエアコンオンにしたら涼しい風は出てこないよな。まあ、ずっとやってればね。それがなんか気になるんだよな。そのアイドリングストップ車に乗ったことがないから。
でも私の車運転したことあるよね。
あるけど長時間エンジンが止まってる状態はそんなにないじゃん。まあ、信号で止まったぐらい。
え、信号で止まる以外何で止めるの？
渋滞とか。
私渋滞するようなとこはまあ走ったこともないけど。
ジミーちゃん、トマト、ニンニク、しめじ、ピーマン、粗挽きウインナー、ナス、オリーブオイル、めんつゆ、蜂蜜。蜂蜜入れるんだ。
おしゃれだね。
おしゃれ。
お砂糖の、お砂糖の、お砂糖じゃない、お砂糖の代わりに入れるんだ、蜂蜜。
砂糖いいんだ。砂糖ね。うん、
え、パスタに砂糖入れるか。
あんまし聞かないけど入れるの。いや、なんか味付けに使うのかなと思って。
おしゃれすぎてわからんけど。そういうのがシャシャって作れるのがすごい。
散歩さん、今時のエアコンは電動でコンプレッサー回してるんじゃないの？ユーロックがなくなるとアイドリングストップ中でもエンジンがかかる。あ、バッテリーが一定量を超えると、超えるというか下回るとエンジンかかるってことか。 樋口さん、アイドリングストップしたときアクセルを踏むとエンジン始動します。うん、
うん、知ってるよ、知ってるけど怖いんだもん。
ちみちゃん、トマトジュースかっこ無塩。
何、スープパスタなの？
冷製パスタってことはどうなんだろうな。トマトジュース、
なんかおしゃれだね、ほんとおしゃれな生活してるね。
お店で頼むねなやつが出てくるね。
一回なんか突撃晩ご飯に行かなきゃいけないな。
突撃ジミーちゃん家の晩ご飯。
よくあるじゃん、あのなんとかさん、米朝さんだったっけ、桂米朝さんだったっけ、あの突撃うちの晩ご飯だったっけ、
あの大きなしゃもじ持って歩く人でしょ。あれは米朝さんじゃないよ。違う。あれは、ヨネスケさん。カツラヨネスケ。
惜しいじゃん。
いや。カツラ米朝さんって言ったら、大御所じゃん。
米鉄子おじさんだなと思ったけど。おじさん。おしゃれな生活じゃなくて僕がおしゃれなの、さようでございますか。
お散歩さん、今日のお昼はセブンイレブンの生ハムトマトチーズの冷製パスタでした。
な、冷製パスタ食べたことないな。
あ、冷たいやつ、
あんまり、うん、まあったかいの作って大根おろしかけるとちょっと冷えてくるみたいなのはあるけど、
うん、娘さん、ヨネスケ、そうヨネスケさん、
あちょっとしか違わんし、いいね。
だいぶ違うで、米朝さんとヨネスケさんは。
ないよ、ヨネと米でしょ。ヨネと米だと、どっちもで、しかもカズラだ。あの今日夕方お買い物に行ったらそら豆売っとってね、みっちゃんはもうすでに食べたらしいんですけど、うん、私は今シーズン初めて出会って、やったー、そら豆の季節だーと思って買ってきましたけど、そら豆どうやって食べるの、
茹でて、
だよね、醤油でだよね、醤油でにして、うん、そのまま食べるよね、
そのまま食べるか、あとはご飯炊くときに入れて豆ご飯にするとか。
そら豆ご飯、
うん、そら豆ご飯、
それそら豆ご飯って炊けたらさ、お椀にこうやってよそってから、
うん、
なんて言う、
うん、よそってからなんて言うか、うん、いただきます、
手渡すときに、手渡すときに、 あなたは食べるものだけね、こうやってご飯を炊飯器でこうやってよ、あのお茶碗に持ってバフンって渡すときになんて言う、
うん、なんか言う、
そうだ、豆ご飯、
うん、なんか、ね、眠気に襲われた。
冷たいさ、あもう、もうなんかそういうのって楽しいじゃん。僕なんかね、そら豆ご飯って言って。
わかりやすいのにしてくんない？
だってそら豆ご飯だけわかるじゃん。そこ楽しいじゃん。あ、そら豆ご飯、あ、そら豆湯がいて食べよった。
お散歩さん、そら豆 IT ニュース。
うまい。
ジミーちゃん、庭に植えるとお空の国に行けるよ。
残念、うちお庭がないの。
ジャックと豆の木。
お庭がないの。
大隅さん、テレビではカタカナ、寄せでは ヨネスケ使い分けしてますね。桂ヨネマルの弟子、ヨネマルさんが米朝さんの弟子かな。
そうなんだ。私はそのヨネマル
って、それぐらい離れてると思うよ多分。
そうなんだ。でも私にとってはそんなに違うのだけどな。
井口さん、枝豆食べたい。
枝豆も美味しいよね。
スナップエンドウが食べたいな。
あ、あるよ、うち冷蔵庫に。あの、もらった。
それいつもらったの？
日曜日に、あの、デートした子、デートした子がくれた。いや、豆がいいね。
あのスナップエンドウも成長しすぎると筋が残るよな。
食べとったら口の中にね、あの紐だけ残るよね。紐っていうか、あの 糸っていうか、うんうん、
あれが残る前のもうちょっと早い時期に収穫するといいんだけどな。
あれも美味しいよね。あの、うん、確かに。で、あの枝豆ってなんか冷凍のやつが多いじゃない。
うん、
最近さ、あのさやのついてないあの豆だけの冷凍のっていうの知っとる？知らんよな。
枝豆の中身だけ、
中身の豆だけの冷凍のやつ売ってんのよ。
知らない。
うちある。
食べるもんいっぱいあるじゃん。
確かに、確かに。
古いのから食べていき。
食べてるよ。
え、お散歩さん、そら豆ってなんでそら豆っていう名前なのか知ってるよね。そら豆だよって。
それ私のネタじゃん、さっきの。何言ってんの。
さんぽさん、枝豆剥いちゃいました的なのね。
そうそう、
ああ、あの栗のあれか。
栗って何。
栗の殻剥いたやつが売れてるじゃん。
栗って、ね、栗でしょ。
栗、栗だわね。なんで。
栗だよ、栗。
栗。
栗。
栗ご飯だ
よ。栗じゃん。あんた栗言ったよ、栗って。栗じゃなくて。三つの言い方だったら栗ご飯じゃん。なんか人の名前みたいじゃん。栗が名字で。栗ご飯。
栗ご飯さん。
はーいって。
散歩さん、そら豆はさやが上に向かって伸びているから、そら豆、え、さやが上に向かって伸びる、垂れるんじゃなくて、そうなの、
そうなの。
畑になってるそら豆見たことないな、そういえば。
そうだね。あの、なんであんなにあの鞘の中に綿が詰まってんだろうって思うけどね。
あれは緩衝材なんだよね。なんとか言えよ。
なんで？緩衝材ってどういうこと？傷がつかんように？
段ボールで荷物送るときのプチプチの代わりだわね。
何？何だって？そら豆ってどうやってなるん？いや、どうやってなるんか気になるじゃん。あの、なったやつ見たことないよ。
だから普通、枝豆とかってつるから豆が下に向かってぶら下がってるじゃん。そら豆はそれが上に向かってるってことでしょ結局。
でもイメージができないんですよ私それが。
確かに。
あんたできてるの？
できてない、できてない。
だろうだろうだろう、気になるじゃん。季節の写真素材、そら豆。
Google で検索したら出てくるんじゃない？
空に向かってないよ、写真見てるけど。
ガセネタ
地面になんか垂れてる。
そら豆、そら豆画像。
いや、そもそもあの大きなさや重くて上向かんのんじゃないかなと思うんだけどさ、どうな
の？ああ、だから下に垂れてるというか横に向かって出てくる感じか。だけど重さに負けて結局は下に垂れてくる。上に向かってなってる写真っていうのは出てこないな。あ、
見てみたいね。
焼いて食べてる画像がある。スキちゃんが買ったそら豆はさや付き？
うん、さや付き。
あのさやごと焼いて食べるレシピが出てきた。
え、どこで焼くの？
あ、網かなんかで焼くんじゃないの？
火で。網ないしあのコンロの火で炙る。
魚焼きのグリルで焼くとか。
ああ、
なんか焼いても美味しいみたいだよ。わかんない。
どのぐらい？
さやにちょっと焦げがつくぐらい。
焼く
の写真が出てる。
へえ、ちょっと、あ、丸ごと焼くだけ。焼きそら豆。あ、枝豆も焼くやつあるよね。枝豆さんに。枝豆さんに。居酒屋さんに。
居酒屋。枝豆さん。
やってみようかな。
何思い出し笑いしとる。
自分の頭の作りがやばくなってきたなんて、本当に笑うしかないじゃん。だって魚焼きグリルで7分ぐらい焼けばいいか。ちょっと焼いてみようかな今日。
うん、焼いてごらん。ビールのつまみになるみたいだよ。
ビールないし、ビール飲まんし。あの都会にもちゃんとさやついたそら豆売ってんのかな。
あ、石井とか行けば売ってんじゃない？成城石井とか。
さやのついたそら豆が近くにない人は、あの声かけてください。送ってあげます。うちで作ってるわけじゃないけどね。
うん、そんな言って送っとったら好きちゃんとこ手元に残んないかもよ。
あのスーパーで買うの今シーズンだっけ、あるっけ。
焼いて食べるのもなんか美味しそうだね。ぜひ好きちゃんやってみてください。
はい、やってみます。なんか一生懸命書いてるね。分かった分かった、上に向かって伸びるんだな。よしよし。
よっしゃよっしゃ。はい、どなたごですかね。
はい。
以上、空海 IT ニュース1869回、5月30日でした。お届けしたのは、
皆さんいつもこんなうだうだ話にお付き合いくださってありがとうございます。どこのどなたかわからん人もおるけど、また明日。のすきちゃんと、
すきちゃんの引き笑いを聞きにみんなが来てるんだよ。のみっさんでした。
そんなことないでしょ。
それではまた明日。三四
ただものだんだ、ただものだんだ。明日は最後の5月ですよ皆さん。悔いのない一日を。
そうだね、もう5月終わったね。
早いよ。
早いな。
早いよ。
コメントをみんなで 空海 IT ニュース。